皆さん、こんにちは。マックスです。少し昨日と違ってですね、ちょっと違うテーマについて話したいなと思います。その鈴木の動画、外国語を、母国語のように覚えよう。母国語のように、勉強しようという内容は、しっかりした動画にしたいんですけど、やっぱ毎日やってるとですね、なかなか準備が、追いつかず、ちょっと違うは、ちょっと今日は少し違うテーマについて話したいなと思います。ということはですね、隙間時間の活かし方について話したいですね。で、一日の中で、やっぱり、隙間時間が多くて、外国語を勉強するには、もちろん毎日勉強しなければならない、自分に与えている時間を、最大化する必要が、ありましてですね。で、その時はですね、どういうふうに、勉強すればいいか。その時間をどう活かせばいいかについてちょっと話したいなと思います。で、大前提なんですけれども、僕がおすすめ勉強方法ですけれども、これから別の動画についてそれをどんどん話していきたいなと思いますけれども、やっぱりその隙間時間っていうのは、もちろん何か耳が開いてる時に、もちろん何か聞けばいいんですね。ただどういうことを聞けばいいかというか、僕は、その積極的に勉強してる時間、例えば机に、向けて、文法を調べたりとか、パソコンとかでですね、いろんな例文とか調べたりとか、そういう時に使ってるものを、耳が開いてる時に何回も何回も聞くことが大事です。僕の発音方法、後ほど紹介しますけれども、発音の練習する方法とか、その聴解力とかですね、耳の聞く力を、上げるために、やっぱり、同じものを何回も何回も100%理解できるまで、練習を繰り返す方法なので、この隙間時間も、こういうふうに勉強すると効果的だと思います。例えばですね、ある曲を、歌いようとしているのであれば、その曲を何回も何回も何回も聞くことです。曲って大体2分くらいなので何回も聞くこともできますし、例えばよくある英語の BBC のポッドキャストだったりとかですね。そういうものを大体5分なので、聞く前にですね、いろんな、例えば、紙に書いてある、大体そういうものもスクリプトもあるので、台本みたいなものですね。その台本全部読んでわからない単語を一応調べていって、それで何回も何回も何回も聞くと、聴解力は上げます。最初わからないことも全然わかるようになったり。ただ、全くわからない情報、音が、耳に入ってると、悪いわけではないんですけども、一番効果的な方法ではないと思いますので、皆さんがよくやりがちなのが、例えば電車に乗った時ですね。僕もやったことあるのでよくわかります。例えば、すごい難しい内容の本を、日本語のポッドキャストを、2倍速とかで聞こうとすると、途中で別のことを考えてしまったりとか、そういうこともよくあるので、それが果たして効果的なのかって言いますと、よくわからないですね。途中で話聞かなくなったりとかすることも絶対ありますので、それより、もうすでに勉強したものを何回も何回も繰り返して聞くことがおすすめです。で、手が空いてるときは、読書ができます。読書もできますし、あと僕がもうすんごく好きなツールですね。フラッシュカードを、やればいいと思います。読書でもいいですし、そういった Kindle とか使って、電子書籍でもいいと思いますし、そういったもの、手が空いてる時ですね。でも手が空いてる時って、大体電車とか移動してる時間だけなので、結構限られてますね。スーパーとかで並んでる時も少し使ったりとかしますし、友達がトイレ行ってる間とかですね。そういう時でも使えると思うんですけれども、基本は耳が空いてる時ですね。なので、手が空いてる時は、そういったフラッシュカードとかアプリとかゲームとか、やればいいんですけども、それ結構簡単だと思いますね。ただ、耳が空いてる時に、こういうすでに勉強してあるものを聞いた方が効果的だと思います。で、同じものを何回も何回も繰り返して聞くといいと思います。で、その時はですね、聞いてる間にですね、もちろんその聴解力もいいんですけれども、そのまま真似しようとしていて、シャドウィングとかといった練習すればいいと思います。電車でちょっと変な人と思われるかもしれないんですけれども、すごく低い声とかで、言わず、こういうふうに、とかですね。音を出さずに口を動かすだけで、十分効果あるのではないかと思いますので、そういったことを、やっていても絶対効果あると思います。フラッシュカードとかそういった内容についても、どんどん話していきたいなと思いますけれども、こういうことです。で、自分が、外国語を勉強しているときにはですね、 まあ、自分の場合は日本語なんですけれども、まあ、それを勉強してた時ですね、大学4年生とかは、すごいこの隙間時間をできるだけ活かしました。なので、今、その時に、活かしていた、隙間時間についてちょっと話したいと思います。どれくらい時間があるか結構、1日の中で時間結構ありますからね、こういう空いてる時間は。で、やっぱり一つは朝の時間ですね。朝はだいたい一人だし、まあ、家族いる方でも、ね、その一人の時間は絶対あると思いますので、この時間活かすると思います。まあ、一つはシャワーですね。シャワーかお風呂で、そういった、例えば、防水のスピーカーなどを買って、それを使うのがやっぱおすすめです。だいたい15分。毎日やりますので、15、結構いいです。あとなんかシャワーを浴びてる間に想像力がなんか豊かになるとかっていう話は確か僕は聞いたことありますし、僕はなんかシャワー浴びてる間いろんなアイデアが頭の中に入ってくるので、まあこういう時間をうまく活かすのがいいと思います。シャワーとか一つですね。あとまあ女性の方だったらメイクとかしてる間ですね。まあ何かのことを聞いたり、あとまあ朝ごはんを食べてる時ですね。まあ食事は食事の準備の時間ともちろんその洗い物をしてる時間、と、まあ、食べてる時間、一人で食べるときは、もうこれも、まあ、すごい長い時間なので、これも活かせます。まあ、移動の時間は結構簡単ですね。ただ、それも歩いてる時間も活かせばいいですね。歩いてる時間は耳が使えないのとか、駅の中の乗り換えとかでね、手で、動かせないですし、満員電車とかだと、なかなか携帯とか出せないので、そういうときは耳で聞くものを何回も何回も、同じ曲を何回も何回も聞くと、すごく効果的です。あとは何ですかね、掃除するときですね。掃除も、結構大変なので、こういう洗濯とかですね。僕もそういうもの、本当に嫌いなので、できればしたくないんですけれども、まあ、こういうことしてるときありますね。耳が開いてますので、積極的に活かしましょう。あと何がですかね。あ、スーパーとかで並んでるときですね。あ、あと買い物ですね。スーパーとかみたいな買い物、簡単な買い物とかコンビニとか行ってる途中にですね。大体何も考えてないので、そういうときもパンとイヤホンを入れて、こういった内容を聞くといいと思います。あとは何がありますかね。トイレ行ってる時ですね。トイレ行く時。トイレ行く時も結構使えるんじゃない。結構長いですし、まあトイレ時行ってる間に、結構ありますし、あと運動してる時ですね。僕なんか走ってると、なんかそういう時の記憶がより頭に残る、ような気がしますし、あと、確かそういう研究は出てると思いますので、そうですね。散歩とかしてるときとか、走ってるときとか、肉体、筋肉体、筋トレとかしてるときですね。そういう時間もうまく活かせばいいと思います。まあ、全部ね、こういうふうに数えていきますと、結構勉強の時間も確保できますし、復習には欠かせないと思います。多分こういう隙間時間を活かさないで、外国語学習をするのが、まあ、非常に損することになると思います。なので、復習のため、あと、手が空いてるときは普通に読めばいいので、まあそういうときはね、別のこともやってもいいんですけど、クラシカとか読書ですけれども、耳が空いてるときは必ず何かを聞いてる、自分がすでに勉強したことがある、なんとなくわかってるけど、まあより発音練習したいとか、まあより理解をしたいものを何回も何回も聞くことがおすすめです。はい。ちょっと前回のテーマちょっとずるってますし はい。ということもありますけれども、まあ少しでも役に立ったら、何より嬉しいです。はい。では、また今度お会いしましょう。